2013年4月ドラマ火曜日夜9時フジテレビ系列鴨京都へ行く、はい、老舗旅館の女将日記、うん、桜舞い散る京都を舞台に、うん、自意識過剰だけどなぜか応援したくなる気がついたら誰もが共感してしまう愛すべき暴走女将鴨の笑って泣けるお仕事ドラマ、
はい、
ということで、うん、あの現代劇では初めてのオール京都ロケの連ドラ、
ほうすごいですね。
で主演は松下奈緒、
はい、
でまあ今回の役どころが、うん、東大卒の財務省キャリア官僚という超がつくエリート女子上場鴨、うん、鴨川が由来でまあこんな変わった名前が付けられてるんだけど、はい、まあそのことを鴨自身はやっぱり意味嫌っていて、うん、と同時にそれと同じぐらいふるさと京都の実家である名旅館上場や古いしきたりとか幼い頃から嫌だって、うん、まあだから東京に出てキャリア官僚になったっていういきさつもあるぐらい、はい、でところがまあ自分の母親のおかみが急に亡くなって、で突然おかみに転身して旅館の経営を迫られる羽目になると、はい、しかも上場屋は借金まみれ、
うん、
まあ鴨としてはね必死に努力して手に入れた自由と成功を手放して家業を継ぐなんてっていう風に憤るんだけど、まあその反面東大卒の財務省キャリアという頭脳があれば旅館の経営なんてすぐに上向きになんていう風にも意気込んでしまうという、
うん、
まあところが右も左もわからない女将家業にてんてこまい、そのおかげで母が築いた名旅館の評判は急降下、
うん、
従業員からもソース感、うん、さあどうする大ピンチのカモっと、うん、でそんな時に現れたのが計算高くて頭の切れる外資系コンサルの金融マン、うん、でこのちょっと腹黒いけれど憎めない男衣川周平を演じるのが椎名桔平と、
はい、ぴったりですね、
うん、で一癖あるこの強男といがみ合い騙し合い足を引っ掛け合いながらもなぜかだんだんとデコボコバディを結成し共に再建に挑むことになってしまうという、
うん、こういう旅館の話ってね、うん、こういう時間帯じゃなくなんか昼1時ぐらいから30分枠でも毎日やってそうなそういうイメージがあるんですけれども、
そうそうね、うん、まあ特にねフジテレビのね火曜日9時っていうのはね、はい、この前はラストホープだったようにね、うん、サスペンスとか社会派ドラマっていうのも結構多かった、
うん、
まあそれが一転して
ってことはちょっと思考を変えて年配の方なんかにも見てもらおうということなんですか ね、
うんうん、ちなみに、はい、まあ今回の鴨という役どころに松下奈緒を起用した理由に関してフジテレビの編成企画担当者は、うん、松下奈緒さんはこれまでゲゲゲの女房をはじめ多くのドラマ映画で優しくて正しくてみんなに愛されるキャラクターを演じ多くの視聴者に愛されてきました。そんな国民的女優松下さんにこれまで見たことのないようなぶっ飛んだキャラクターを演じてほしいと常々思っていました。今回演じていただくカモちゃんはその名前も驚きながらこれまでの松下さんのイメージを考えるとキャラクターとしてかなりびっくりな女性です。悪役では全くありませんが、とにかく上から目線で自分が違うと思ったことには容赦のない超エリート女子、人生で一度も間違ったことも誤ったこともなかった彼女がバンバン自分の言いたいことを言い信念を暴走気味に貫く姿を痛快に、それでも失敗の連続でプライドをズタズタにされる姿をほろ苦く、そこからだんだんと周囲の信頼を勝ち取りながら這い上がっていく様を感動的に描いていきますということで、うん、まあ、鴨を取り巻く登場人物、
はい、
その仕事ぶりは火の打ちどころない完璧さで、誰よりも般若のように厳しい上場屋の仲居頭、塩見真理子に片瀬里乃、
はい、
周囲からの信頼も厚い中堅仲居の真山さえには堀内恵子、うん、自分に気があると勘違いしながらも、鴨からは完全に子分扱いされている同級生、鴨京介に大東俊介、
はい、
声が大きく豪快で石頭の上場屋板長寺石秀に高杉孝、
うん、
板長寺石の下で働く板前見習いの八木ヒューマに小柳優、そして上場屋に勤め続けて40年、庭の世話や成果担当で進出鬼没のベテラン男衆峰岸小太郎に笹野隆、はい、さらに、うん、上場屋のライバル旅館の梅垣屋の女将で京都の旅館の女将たちを束ねる組合長でもある凛とした美人女将梅垣鈴鹿に若村真由美、
うん、
それから鴨の母親で伝統とこだわりの高級老舗旅館上場屋を女で一つで守り続けてきた先代女将の上場薫に市毛良枝、鴨が勤める財務省のトップである財務大臣中台幸吉に松平家、 一方、鬼怒川修平が務めるワイズコンサルティング M&A 部門の最高責任者で、上場屋の買収を目論む高瀬裕次郎にイブ・マサト。
はい。キャスティングなんかでもね、うん、結構年配層狙ってるような感じしますね。
ねえ、うん。で、まあ物語の展開としては、うん、ハラハラドキドキ、手に汗握るお上の奮戦記を、これまで見たことのないようなスピード感溢れつつも、京都の奥深い旅情とほっこりする心情をたっぷりと感じさせる演出で描いていくっていうことで。
はい。まあ、昼ドラの場合はね、もうなかなか前進んでいかないですから、その辺がちょっと違いなんかなと思いますけどね。
ね、うん。ということで、かも京都へ行く老舗旅館のおかみ日記、楽しみにしたいと思いますね。
はい。はい。